AI に仕事を奪われるっていうフレーズ、ここ数年、本当耳にタコができるくらい聞かされてますよね。
へえ、本当にそうですね。ニュースでも SNS でも、どこを開いてもその話題ばかりというか。
ですよね。でも、今これを聞いているあなたも、そろそろこの陳腐な悲観論にはうんざりしていませんか？
むやみに怖がるだけの段階はもう終わったはずなんですよね。
そうなんです。だからこそ今日私たちが解き明かすのは、もっとこうエキサイティングで根本的なパラダイムシフトについてです。日々の業務が AI に代替されていく中で、じゃあ自分は次に何をすべきなのか、経営としてどんな一手を打つべきか迷っているあなたにこそ聞いてほしい内容になっています。
ええ、多くの人が AI の台頭に立ちすくんでしまうのは、これまで自分たちがやってきた処理とか作業こそが仕事だと信じ込んできたからなんです。
なるほど。作業イコール仕事だと思い込んでいると。
そうです。でも今日深掘りしていく資料は、その大前提を根本から崩してくれますからね。
はい。今回の深掘りの情報源は、大槻勝氏のノート作品群から抽出された知等化の原則に関する20の知恵です。ここには単なる AI ツールの使い方とかじゃなくて、私たち人間が AI 時代をどう生き抜き、どう組織を導いていくかという、いわば思考の技法が詰まっています。
これからの時代を生きるための非常に本質的なガイドラインと言えますね。
ええ、今回のミッションは、これらの原則を読み解いて AI に怯えるんじゃなく、思考の技法がいかにして私たちに明るい次世代の未来をもたらすのか、その具体的な見取り図を手に入れることです。
よろしくお願いします。まずこの資料の核となるのは、肉体を動かしたり定型的な処理をこなす人働きの時代から、知識や思考そのものを働かせる知と働きの時代へ移行しているという第2条の視点です。
人働きから知と働きへですね。
はい、これは本当に産業革命以来の非常にダイナミックな変化の真っ只中に私たちがいるということを示しています。
その人働きから資働きへのシフトなんですけど、ちょっと意地悪な見方をしてもいいですか？
もちろんです、どうぞ。
私たちホワイトカラーって、もう何十年も前からパソコンを使って肉体労働じゃなくて知識労働をしてきたはずですよね。だから今更資働きに変わると言われても、正直ちょっとピンとこないというか。
ああ、非常に鋭いご指摘です。実はまさにそこに多くの人が陥っている錯覚があるんですよ。
錯覚ですか？
ええ、私たちがこれまで知識労働だと思っていたものの多くは、第9条の観点から言えば、実は単なる認知的な肉体労働だったんです。
認知的な肉体労働、それってどういうことでしょう？
例えば、Excel にデータを打ち込んだり、既存の情報をまとめてきれいなスライドを作ったり、これらって頭を使っているようでいて、実はマニュアル化可能な作業、つまり人働きの延長に過ぎなかったんですよ。
うわー、なるほど。つまり私たちが知識労働って呼んでいたものの正体は、脳みそを使ったベルトコンベア作業だったってことですか？
まさにその通りです。だからこそ、そこを AI が圧倒的なスピードで代替できているわけです。AI は複大なデータを処理してパターンを見つけることに関しては、もう人間をはるかに凌駕していますから。
確かに、ベルトコンベアのスピード勝負じゃ人間は機械に勝てないですよね。じゃあ AI が代替できない真の死働きって一体何なんでしょう？
資料の中で強調されているのは、意味を形成する力や倫理的な感性、そして本当に解くべき問いを立てる創造性です。
問いを立てる力ですか？
ええ、計算の速さではなくて、そもそも何のためにこれをやるのかという目的を作り出すこと。これこそが人間の新たな役割になるんです。AI が作業をこなし、人間が意味を作るというすごく強力なタッグが組めるわけです。
だとすれば、それってめちゃくちゃ記号のある話じゃないですか？私たちは長年縛られてきた認知的ベルトコンベアから解放されて、人間本来の創造的な役割に集中できるってことですよね。
本当にそうなんです。絶望どころか大きな光の光なんですよ。
ただよくビジネス書なんかだと、 AI という新しい環境に対応できるものが生き残るみたいに書かれていますよね。私たちは焦ってプロンプトエンジニアリングとかのスキルを身につけて環境に適応していけばいいんでしょうか？
いや、実はそこが一番危険な罠なんです。資料の第4条と第6条では、ダーウィンの進化論を引き合いに出して、変化への単なる対応ではなく、自律的な適応進化が必要だと警告しています。
対応と進化はどう違うんですか？
対応というのは、雨が降ってきたから慌てて傘を差すような、いわば後後手のパッチワークですね。
ああ、対症療法みたいなものですね。
AI の進化スピードは凄まじいですから、 新しいツールが出るたびに操作方法を覚えるような全身的な対応では、いずれ必ず飲み込まれてしまいます。
確かにツールのアップデートに人間が追いつけるわけないですもんね。
そうなんです。そうではなくて、自らの存在意義やビジネスモデルそのものを根本から作り変えて、環境の先を行くこと、昨日までの成功体験を捨てて自律的に姿を変え続ける進化でなければ生き残れない。
なるほど。チェスの盤面でより優秀な駒になろうとするんじゃなくて、
え、ゲームのルールそのものを作る側、つまりゲームマスターになる必要があるんです。
いやー、耳が痛いですね。ツールに振り回されるんじゃなくて、自分たちの存在そのものを進化させなきゃいけないと。
そういうことになりますね。
さて、個人の役割がそこまで根本的に変わるとなれば、当然人が集まる組織の在り方も変わらなきゃいけないですよね。ここからは少し経営層やリーダー向けの視点に切り替えたいんですが。
はい、組織の話も非常に重要です。
頭では意味や目的が大事だって分かっていても、現実のビジネスの現場、例えばシステム開発なんかだと、納期に追われて深夜残業が続く死の行進、いわゆるデスマーチがよく起きますよね。
ええ、IT 業界ではよく聞く悲劇ですね。
もし AI で作業効率が上がるなら、あとは人間がタスクをガチガチに細分化して、マイクロマネージメントで徹底的に管理すれば、そういう悲劇は防げるんじゃないですか？
それこそが多くの経営者が陥ってしまう典型的な思考の病なんですよ。資料の第13条でも、死の行進からの脱却には本質的な方法論の転換が必要だと明確に指摘されています。
管理を強めるだけじゃダメだと。
ダメですね。デスマーチが起きる根本的な原因は管理不足や作業スピードの遅さではないんです。
じゃあ何が原因なんですか？
そもそもこのプロジェクトは何のために存在し、誰のどんな課題を解決するのかという目的や構造自体が歪んでいるからなんです。
向かっている方向がそもそも間違っているのに、AI を使って猛スピードで走ったり、管理ツールで進捗を細かく監視したりしても、
え、ただ崖に向かって全速力で突っ込んでいるだけになってしまいます。
うわー、それは恐ろしいですね。
だからこそ第3条と第20条にあるように、組織において最も重要なのは目的の策定、つまり存在意義のデザインなんです。ここで資料に登場する非常に示唆に富んだ概念が第11条のアーキテクトという存在です。
アーキテクト、建築家ですよね。
はい。例えばサグラダ・ファミリアの全体感を維持し続ける建築家のように、システムや組織の存在意義という抽象的な目的を具体的な設計思想へと翻訳し、一貫性を保つ知的設計者のことです。
なるほど。ただコードを書く人じゃなくて、全体を俯瞰して意味を持たせる人。
その通りです。そして第12条にあるように、 AI 時代において持続的な競争優位を生み出すのは、 AI を安く使える組織ではなくて、この全体意図を体現するアーキテクトと、それを実現する技能を持った人材が有機的に結びついた組織なんです。
経営陣は単に AI を導入してコストを下げろと命令するんじゃなくて、自分たち自身が組織というサグラダ・ファミリアのアーキテクトとして揺るぎない存在意義をデザインしなきゃいけないわけですね。
まさにその通りです。それが経営トップの本来の仕事になります。
ただここで一つすごく現実的な疑問をぶつけてもいいですか？
もちろんです。何でしょうか？
素晴らしい目的やアーキテクチャが必要なのはよくわかりました。でも資料を読んでいると、哲学とかゲームといったかなりアカデミックで抽象的な言葉が出てきますよね。
ええ、そうですね。正直なところ、明日のローンチに向けて走り回っているスピード命のスタートアップの現場なんかで、さあみんなで哲学しようなんて悠長なことを言っていたら、いや、そんな暇があったらコードを書かせてくれって反発されるのがオチだと思うんです。ビジネスの現場に哲学なんて本当に必要なんですか？
その反発は極めてリアルですし、よく理解できます。現場は常に動いていますからね。しかし結論から言えば、スピードが命の現場にこそ哲学という道具が不可欠なんです。
え、現場にこそ不可欠？
はい。多くの人が哲学を象牙の塔での暇つぶしだと誤解しているんですが、資料の第5条ではマルクス・ガブリエルの言葉を引いて、哲学とは思考の歪みという病を治療するための極めて実践的な道具だと位置づけています。
思考の病の治療、具体的にはどういうことでしょうか？
例えば先ほどのスタートアップの例で言えば、現場がとにかく早くローンチすることが顧客はためだという前提にとらわれていたとしますよね。
はい、よくある状況ですね。
しかし市場の環境が変わり、顧客が本当に求めているのが速さではなくて信頼性に変わっていたらどうでしょう？その間違った前提のまま猛スピードでコードを書いても、誰も使わないゴミの山ができるだけです。
立ち去り、崖に向かって走るのと同じですね。
そうなんです。 そこで哲学は、そもそもその顧客のためという前提は今の現実と照らし合わせて正しいのかという根源的な問いを突きつけて軌道修正をしてくれるんです。
なるほど。だから第15条でパースやジェームズ、デューイのプラグマティズムにも触れられているんですね。真理や知識の価値はそれが実際に役立つかどうかで決まる。哲学は泥臭い現実のビジネスを正しく機能させるためのいわば実行可能知識なんだと。その通りです。非常に実践的なツールなんです。そしてその哲学をビジネスの現場で実践するための最大の武器が言葉です。
言葉ですか？
はい。ここで第10条のウィトゲンシュタインの言語ゲームという概念が非常に重要になってきます。私たちは普段目の前にある現実を描写するために言葉を使っていると思っていますよね。
ええ、そこにリンゴがあるからリンゴというみたいな。
しかし組織やビジネスにおいては逆なんです。私たちが選んだ言葉が組織の現実を作り出しているんです。
言葉が現実を作る。
ええ、例えば経営層が安易に顧客第一とかアジャイルといったバズワードを使った途端、現場はその言葉の表面的な意味に引っ張られて思考停止に陥ります。言葉が単純化すると組織が認識できる現実の解像度も下がってしまうんですよ。
うわ、それは怖いですね。アジャイルだから仕様書は適当でいいやみたいな言葉の一人歩きによる崩壊。だからこそ第一条にある難しいことを難しいままに書くという原則が効いてくるわけですか。
まさにそこが核心です。
私たちってついつい猿でもわかるマニナニ2回に情報を平易に単純化しようとしますけど、それは組織の知性を奪う行為だったんですね。
そうなんです。単純化への合芸は複雑な現実から目を背ける行為に他なりません。ビジネスの現実は常に複雑で矛盾に満ちています。それを難しいままテーブルの上に置いて現場の人間同士に真摯に向き合うこと、
それが大事なんですね。
ええ、第19条ではオープンダイアローグ、つまり対話空間の重要性が説られていますが、マニュアル化された形式値だけでなく現場のドロドロとした暗黙知や実践知を対話通じてぶつけ合わせる、
その第14条にある三位一体のアプローチですね。
はい、この泥臭いプロセスからした真の組織知能は生まれません。 AI にはこの複雑なものを複雑なまま対話し意味を見出すという言語ゲームへの参加ができないんです。
いやー、めちゃくちゃ腑に落ちました。哲学や言葉に対する解像度を上げることが AI 時代の最強の防御力であり攻撃力になるんですね。
まさにその通りです。
では最後に組織の話から再び個人の成長へとフォーカスを戻したいと思います。これを聞いているあなた自身はこの AI と自動化の時代においてどこへ向かって成長していくべきなのか。
はい、そこが一番の関心事ですよね。
ここまでの話を私なりに解釈すると、新しいプログラミング言語とか話題の AI ツールを必死にダウンロードして自分をアップデートしようとするのは、結局のところ自分を便利な機械として扱っているのと同じですよね。
素晴らしい洞察です。人間を機能やスペックで測る時代はもう終わったんです。
つまり自分自身の OS そのものを根本的にアップデートする必要があると。
ええ、資料の第8条では個人の発達の真の指標として学歴や技術ではなく3つの要素を掲げています。それが解像度、真摯さ、そして尊厳です。
解像度、細かく見る力、真摯さ、向き合う誠実さ、そして尊厳、自己尊重ですね。
はい、どれも AI のプロンプトではどうにもならない人間の内面的な成熟の指標です。第7条にも知識は与えられるものではなく自ら構成するものであるとあります。
誰かが要約した答えをただ消費するんじゃなくて、
ええ、自分自身の高い解像度と真摯さを持って世界を観察し、第18条にあるニュートンの言葉のように巨人の肩の上に乗って先人たちの知恵を深く吸収する、そして自ら問いを立てて意味を形成していく、
そのプロセスそのものが、
はい、人間としての深い喜びであり、これからのビジネスにおける最強の武器になるんです。
問いを立てる喜び、そう考えると AI の台頭って決してディストピアじゃないですね。むしろ私たちがずっとやりたかった本質的な探求にフルコミットできる最高の環境が整ったとも言えますね。
本当にそうだと思います。最後にぜひお伝えしたいのが資料の根底に流れる第16条サールの社会存在論の考え方です。
社会存在論ですか？
はい、お金や会社、そして仕事という概念すらも物理的にそこにあるわけではなく、私たちがみんなでそう扱おうと合意する集合的指向性によって成立しているんです。
ということは、私たちが AI に仕事を奪われ、人間は無価値になるというルールを信じ込んでしまえば、その通りの現実が作られてしまうということですか？
その通りです。逆に、人間はより高度な意味付けや目的のデザインという自動化に向かう存在だと合意し、それを信じれば、それが新しい社会の現実になるんです。
未来をどう定義するか、その決定権は完全に私たちの手に委ねられていると。
はい。私たちがどういう未来を信じるかが現実を作っていくんです。
なんだか鳥肌が立ちました。今日の深掘りを振り返ってみましょう。私たちは今、AI というテクノロジーの前に立ちすくむ必要は全くありません。
ええ、恐れることはありません。
マニュアル化可能な作業から解放された私たちは、いよいよ何を作るべきか、なぜ存在するのかをデザインするアーキテクトとしての役割を担うことになります。哲学という道具を使い、難しい現実から逃げずに対話を重ねる。
それこそが自動化のプロセスですね。
はい。そうすることで私たちは、自動化という人間本来の可能性に満ちた明るい未来を自分たちの手で作り出すことができる。これを聞いているあなたは、もう機械の部品として振る舞う必要はないんです。
真の意味で考えることを取り戻した人間にとって、これほど自由で希望に満ちた時代はないと思いますよ。
さて、ここまで一緒に考えてくれたあなたに、最後に一つ刺激的な問いを持ち帰っていただきたいと思います。
何でしょう？
今日私たちの社会や組織のルールは、みんながそう扱うという集合的指向性によって成り立っているというお話がありましたよね。
ええ、ありましたね。
では、もし私たちが今後、高度に発達した AI に対して、単なる便利な道具ではなく、共に意味を形成していく対話のパートナーであるという集合的な承認を与え始めたとしたらどうなるでしょうか。
おお、それは深い問いですね。
人間の言語ゲームの中に AI が本格的に参加してきたとき、先ほど個人の発達の指標として挙げられた尊厳の意味は、人間と AI の間でどう変化し再定義されていくのか。
それはまさに、自動化の先で私たちが直面する最もスリリングで哲学的な問いになるはずです。
ぜひあなた自身の頭でこの未知の領域を探求してみてください。今日お話しした通り、あなたは環境に流されるだけの存在ではなく、新しい現実を作り出すアーキテクトなのですから。それでは今回の深掘りはここまでです。また次回、新しい知の探求でお会いしましょう。